皆さん寒いですけどもお元気ですか？先週伝統収容会が無事に終わりまして、本当に多くの皆様のご参加ありがとうございました。お疲れが出た方もいらっしゃるかもしれませんけれども、またこれで一区切りつきましたので、ぼちぼち一生懸命やっていきたいと思っています。今日はですね、マルコによる福音書1章14節から20節の聖書箇所を読んでいます。でこの聖書箇所を通して受け取りたいメッセージは、呼ばれるっていうことなんですね。私たちはイエス様によって呼ばれているんだっていうことを、この聖書の箇所を通して今日皆さんと短い時間ですけれども分かち合いたいと思っています。聖書をご覧いただくと、込み出しに4人の領主を弟子にする、そういう込み出しがついています。もう本当に簡単な短いお話ですね。イエス様が4人の領主と出会った、そしてその4人の領主はイエス様の弟子になった、それだけ短い聖書の箇所で、ここからその私たちもこの弟子たちと同じようにイエス様によって呼ばれてるんだっていうことをもう一回思いたい、そう思っています。でそのお話をする前にですね、そうは言っても今日の聖書箇所を読んでいると少々気になるところがあるので、そのことをまずお話をしたいんですけど、2つあります。1つ目は17節なんですけど、イエス様の言葉ですね。私についてきなさい、人間を取る漁師にしようっていう言葉があります。人間を取る漁師、引っかかりませんか？少々傲慢な感じがしません？漁師が魚を捕まえるように人間を捕まえるということを聖書は言っているんでしょうか？人間を取る漁師っていう言葉を少々意地悪く解釈したら、一人の人が他の誰かを自分の思いのままに操作するような、そんな響きすら感じると言ったら根性がねじ曲がってるんですかね。でもなんとなくそんな響きも感じる言葉だと思うんですね。でももしそうだとしたら、なんだか私たちの知っているイエス様のイメージに合わない気がします。それが一つ目。二つ目に引っかかることはその次の18節なんですけど、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようというイエス様の言葉を聞いたシモンとアンデレがすぐに網を捨てて従ったっていうんですけど、本当ですか？私たち自身のことを振り返ってみると、イエス・キリストの福音について聖書を読んだからといって、誰かからお話を聞いたからといってすぐにイエス・キリストを受け入れたでしょうか？そういう方もいらっしゃいますか？本当に多分私はそうじゃないと思われる方の方が多いんじゃないかって思うんですね。そういう2つの疑問については後ほど改めて考えたいと思いますけど、けれども繰り返しますけれども、今日皆様と分かち合いたいのは、呼ばれる、私たちは呼ばれているんだ、呼びかけを受けているんだ、そういうメッセージですね。イエス・キリストの福音を信じて生きるっていうことは、私たちがそれぞれの生活の場所、生きる場所、働きの場所に呼ばれているっていうことだと思います。証明っていう言葉ありますよね。天に召されるっていう時の召すっていう言葉に、命、命令の命っていうふうに書いて証明って言います。証明っていうと分かりにくいけど、英語の言葉で言ったらコーリングですよね。呼ぶ、コール、コーリング、呼ばれるってるってことですよね。キリスト教の教会の歴史を見ると、 このコーリングって言葉が証明っていう意味にもなったし、自分の職業っていう意味にもなったんですね。アメリカの新大陸のピューリタンは、自分のこの仕事を一生懸命やることが神様の呼びかけに応えることだっていうふうに信じた、そういう信仰を持った人たちもいるんですけど、そのことからも分かるように、証明っていうことは呼ばれるっていうこと、自分の働き場、自分の生きている場所において神様の呼びかけに応えることなんだ、そういう理解をした信仰の先達たちも言います。そういうことなんですね。そういうことを踏まえて、聖書の本文をもう一度読んでみたいと思います。14節から読んでみます。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。また少し進んで、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていった、ね、本当に短い聖書の箇所なんですけれども、簡単にそれでもあらすじを振り返るとこういうことですね。4人の漁師がイエス様に出会った。イエス様から呼ばれた。そしてイエス様の弟子になった。それだけなんですけど、でも大事なことはですね、14節の頭見てほしいんですけど、なんて書いてあります？ヨハネが捕らえられた後なんですね。このヨハネは洗礼者ヨハネ、つまり全ては洗礼者ヨハネが捕まったことから始まったっていうことに注目したいわけです。イエス様は洗礼者ヨハネが時の権力者王様によって捕まえられて殺されたのを見て、それから宣言したんですね。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。時は満ちたってどういうことなんでしょうか。物事にはふさわしい時があります。ふさわしい時がある。どんなに努力しても全然うまくいかない時もあるかと思えば、一方で何をやってもうまくいく時もあるでしょう。マルコ福音書のこの箇所でイエス様は時は満ちたという宣言をしています。どういうことなんでしょうか。洗礼者ヨハネが殺された時、何の時が満ちたんでしょうか。そのことを今日詳しく、お話しする余裕はありませんけれども、少なくともマルコ福音書を書いていった、生み出していった人たちは、洗礼者ヨハネが殺されるという普通に考えれば希望が望みが絶たれたように思える時にイエス様が活動を始めたということをわざわざ書いている。頼るものがないように見える時にイエス様が立ち上がった。でもそのイエス様の活動には神様の御心が反映している、そう信じたのかなと思うんですね。イエス様が活動を始めたのは洗礼者ヨハネが殺された時、そういう時だったんですね。じゃあいつっていうのはそういう時ですけど、どこでイエス様は活動を始めたかっていうと、14節に書いてあるようにガリラヤで始めたんですね。福音書が書かれたこの時代、ガリラヤはどういう場所だったのかというと、辺境の地ですね。中心的な場所ではなく、端っこにいるような、相手にされないような、そういう場所。ものの本によるとガリラヤは当時三重の支配を受けていたと言われています。地中海世界を支配していたローマ帝国の支配をまず受けている、一つ目。二つ目はエルサレムにある神殿、宗教的な支配を受けている。 そして直接的には3つ目、ガリラヤの領主ヘロデ・アンティパスの支配を受けている。三重に支配されるということは三重の税金を払うっていうことですよね。皆さん旭川市に市民税払ってると思いますけど、3回あったら家計が破綻すると思いません。まあ冗談ですけど、三重の支配を受けている。ガリラヤに生きる多くの人たちは貧しい人たちだったというふうに言われています。何が言いたいのかというと、イエス様が活動を始めたのは洗礼者ヨハネが殺された時、そしてガリラヤでなんですね。順風満帆な状況の中でイエス様は活動を始めたというよりは、むしろその反対の状況の中でイエス様は立ち上がったように思えます。時が満ちたという言葉の意味、少し想像してみたいと思いました。では私たちはいつどこでイエス様に出会うんでしょうか。というのも、4人の弟子たちは洗礼者ヨハネが殺されたガリラヤで出会ってるんですね。そういう、こう物事が順調にいってないように思えるときにイエス様に出会ったならば、私たちはどこでいつどこでイエス様に出会えるんだろうって思うと、私たちも同じかなって思うんですね。物事がうまくいっているときには私たちは自分の力でやったって考えるけれども、そういう時にはイエス様のことは思い出さないんですよね。誰かが上手にやってる時はその人の力って思わずに、神様がその人に働いたって思うけど、自分がうまくやってる時は自分の力って考えるのが多分私たちですよね。でもうまくいかなくなった時に自分の弱さとかやっぱり傲慢さに気づくわけですね。あるいは私たちの生きている社会の不条理な状況、日常生活にいろんな問題が起こっている、そういう時に初めて私たちはイエス・キリストの福音を真剣に考えると思います。4人の弟子たちはガリラヤで出会いました、イエス様に。ガリラヤはどういう場所かというと、ローマ帝国の支配を受けていて、エルサレム神殿の支配を受けていて、ガリラヤの領主の支配を受けていた、そういう時、場所で洗礼者ヨハネが殺された、そういう時に4人の弟子たちはイエス様に出会った、そういうメッセージを聖書から受け取りたいなって思うんですね。もう一回17節以下を読んでみたいと思います。聖書をご覧ください。イエスは私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。また少し進んでゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていった。人間を取る漁師にしよう、今日お話の冒頭でちょっと引っかかる表現だなっていう話しましたけど、考えてみたいと思います。人間を取る漁師にしようってどういうことなんだろうかなって思うんですけど、ギリシャ語の聖書を見ると人間を取る漁師とは書いてありません。人間の漁師とだけ書いてある。つまりギリシャ語の聖書に人間を取る、人間の漁師ってしか書いてないものを日本語に翻訳するときに分かりやすいと思って人間を取る漁師っていうふうに翻訳したんですね。だから何が言いたいかっていうと、あんまりその取るっていう言葉に必要以上にこうそういうこと、取るっていう言葉を気にしたくないなって思います。要は魚の漁師から人間の漁師になったんだというふうに読みたいんですね。何が言いたいのかっていうと、決定的に大切なことはこの4人、シモン、アンデレ、ヤコブ、ヨハネの生きる場所、生き方が変わったというふうに聖書からメッセージを受け取りたいと思います。自分たちは魚の漁師だと思っていたのに、 イエス様から求められたのは人間の良心なんだということなんですね。想像してみると、今私たちは職業選択の自由がありますけれども、まあ何でもできるわけではないけれども、それでもあります。でも2000年前のこの時代は、親の職業が自分の職業、自分の職業が子供の職業になっていったような、そういう時代に4人の先祖も代々この地で魚を取りながら生きてきたし、4人の子供も孫も同じように生きていくだろうと思っていた。そのような生き方がイエス様との出会いによって決定的に変わった。私たちはイエス・キリストに出会って、この4人の漁師と同じように生き方は変わったんでしょうか、変わるんでしょうか。そういう問いかけを受け取りたいんですね。4人の漁師は生き方が変わった。表面的には同じガリラヤで生きているかもしれないけれど、何を大事にして生きていかなければいけないかということを変わった、が変わったんだ、そういうメッセージを受け取りたいんですね。そして2つ目なんですけど、イエス様に出会った4人がすぐに網を捨ててイエス様に従ったというふうに聖書は書いてありますけれど、このすぐにという言葉をどういうふうに理解したらいいんだろうか、自分なりに考えます。こういうふうに考えるんですけど、それはやっぱり時間的な意味でのすぐにではないんだろうと思うんですね。時間的な意味で呼びかけられたら即座にその場で瞬間的に応答するという意味よりは、信仰的な従うという決断をするときにおける厳しさを意味しているということなんではないかと思います。ちょっと難しい表現かもしれないので、もう少し分かりやすく考えるために、私たち自身のことを振り返ってみる方がいいかもしれないなっていうふうに思うんですが、私たち自身もイエス・キリストの福音を読んだり聞いたりしたからといって、すぐその瞬間に即座にその場でイエス様を救い主として受け入れることができたわけではないと思うんですね。昔のことを振り返っても、で洗礼を受けてキリスト者、クリスチャンになった後でも、牧師が話をしていても耳に入ってないこともあるだろうし、家で聖書を読んでいても心に届かない時もたくさんあると思います。日々私たちはイエス様を救い主として受け入れようと葛藤しているのが本当のところだと思うんですね。福音を聞いたって、もうそれこそ何十年も教会通っている人はもう同じ話なので、頭で理解するということだけならば、もう分かりきって話を繰り返しているわけですよね。でも本当にそれを心で受け入れているんだろうかって思うと、なかなかできない。でもなかなかできない自分を認めながらも、でもやっぱりイエス・キリストの生き方、死に方に私たちが目指すべきものがあるように思うから、聖書を読んだりお祈りをしたりするわけですよね。イエス・キリストという人、会ったことないけど、でも聖書の福音書に書いてあるそういう物語を読むと、本当にこう人間の自分中心な生き方を超えた何かがあるように思えるし、それはきっと神様の御心を私たちに教えてくれる何かなのではないか。でもはっきりとは分からないですね、私たちには。そんなふうに迷いながら私たちは信仰生活をしている。そして何よりも自分に与えられている人生を生きていくしかないと思います。でもそういう中で、そのような迷いや求めのうちに、ある時私たちは決断をします。わからないけれど、わからないなりにイエス・キリストの福音とともに生きていこう、そういう決断をすると思います。それが信仰ではないかと考えます。ですから、すぐに網を捨てたのすぐには時間的な意味というよりは、そうではなくって、私たちがイエス・キリストの福音を信じて生きていこうと決断するときに、いろんなものが目の前にある中でイエス・キリストを選ぶならば、他のものを捨てなければいけない、そういう意味での厳しさを意味しているように感じるんですね。私たちが迷います。福音を信じるって決めるときにも迷うし、決めた後も迷う。でも 決めるときには信じるって決めたら他のものに目を向けてはいけない、そういう厳しさが私たちの信仰に求められていると思います。福音を信じると決断するならば、イエス・キリストの後に従うと決断するならば、私たちは富や名誉をイエス様よりも愛してはいけない、そういう意味に受け取りたいと思うんですね。イエス様は福音書を読むと最後には十字架上で侮辱されながら殺されました。私たち自身が侮辱されながら殺されなければいけないということではないけれど、イエス様に従うということは、福音を信じるということは、そういう厳しさが伴うということだと思うんですね。イエス様から呼びかけられたときに、すぐに網を捨てるの、すぐにをそういう厳しさとして考えたいと思います。あれもこれもではなくて、あれなのかこれなのか、そうならざるを得ない時があると思います。17節を見ると、イエス様に呼びかけられた2人はすぐに網を捨て従ったであるんですね。漁師にとっての網っていうのは生きるための手段、生きる糧を得るための手段ですよね。もっと強く言うならば、生き方そのものだと思います。自分自身と言ってもいいかもしれません。漁師だったらば、魚を取りながらあらゆるものを見て、魚を取りながらあらゆるものを感じ、魚を取りながらあらゆることを考える。で、そのすべての行為において網は常に漁師と共にあるもの。で、その網を捨てるっていうことは、生き方が決定的に変わったっていうことなんだろうと思うんですね。イエス様に出会うことで、それまでとは生き方が変わるんだというメッセージを受け取りたいと思うんですけど、私たちはイエス様に出会って生き方が変わったんでしょうか。少しずつかもしれませんけど、それでも本当に変わったって言えるでしょうか。今日のお話をまとめたいと思いますけれども、私たちは今日この短い聖書の箇所から呼ばれるというメッセージを受け取りたいと思っています。イエス様に出会ってイエス様に呼ばれた4人はですね、網を捨ててイエス様に従っていった。生きる糧であり、生きる基盤である網を捨てるということは、これまでそれまで自分自身が大切にしてきた判断やものの見方を絶対的なものとしないこと、自分自身よりもイエス・キリストの福音を判断の基準とすることなんだろうと思います。それは当然難しいことですし、当然不安も多いことだと思います。当たり前だと思うんですね。網を捨てるんだから、自分が今まで慣れ親しんだもの、よく知っているもの、頼ってきたものに頼らない、手放すということは不安なことだと思います。だとしても、そうであったとしても、イエス・キリストに従うということは、私たち自身が網を手放すことなんだということだと思います。だから共に祈りたいと思います。私たちが私たちにとっての魚を取る網を手放すならば、私たちはイエス様に祈りたいと思うんですね。イエス様、私たちに新しい網を与えてください。イエス様、私たちに人間の思いではなく神様の思いを与えてください。あなたが示してくださる福音に応えて生きるための新しい網を与えてください。そういう祈りを共にしたいと思います。その祈りこそ、私たちが自分自身をイエス・キリストに委ねるということだと思うんですね。その内容が具体的にどういう意味になるかは、お一人お一人にそれぞれの生活の場所によって異なってくると思います。でも、その祈りをもう一度今日は共に祈りたいと思うんですね。イエス様が皆さんお一人お一人に呼びかけていらっしゃる、その呼びかけを信じて、その呼びかけに自らを委ね、一生懸命握りしめているもの、手を開いて、手のひらを開いてこう離し、そしてイエス様の方に向かってこの手を伸ばしていきたい。イエス様が示してくださる新しい道に従って この1週間も歩んでいきたいと思います。一言祈ります。神様、あなたが呼びかけてくださっていることを信じます。呼びかけてくださっていることは信じますけれども、あなたが私たちをどこへ向かわせようとしているのか、どの方向に向けて呼びかけてくださっているのか分かりませんけれども、どうぞそのことすらもあなたが示してくださると信じますから、どうぞ私たちの心を開いてくださり、固くなりなった私たちの心を柔らかなものにしてください。鈍くなった私たちの心を本当に柔らかいものにさせてください。あなたの呼びかけを聞き取ることのできる私たち一人一人としてください。このお祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。